さあ、それでは今週のワンテーマをご紹介する前に、先週1週間の出来事をざっと振り返っていきたいと思います。横田さんの気になったニュースもここで合わせてご紹介をしてまいります。
はい、
というわけでこの1週間ですね、日経平均は4万円いくわ、トランプさんは候補指名を決めるわ、いろいろと世界が動きました。
ありましたね、大きいニ
ュース。そうなんですよ、意外と先週1週間が動きが小康状態というか、
まあ、なぎというか、
いやそうなんですよ、困るんですよニュースなぎだと
わかります、それはもう本当に選ぶ側としてはね、
そうなんです、
はい、
なので、今週はね話題が豊富だったということで、むしろちょっと取りこぼしがあるんじゃないかぐらいの、うん、そんな恐怖感を覚えるほどの1週間、まあ、その激動の1週間を振り返っていきたいと思いますが、
はい、
横田さんはビットコイン持ってますか？
持ってないです
持ってない。
いや、ちょうど大問題になった時に、うん、まあ、同世代で大学生とかで大変な思いした方が、
ね、マウントゴックス事件の時ですね。
そうなんですよ、はいはい、怖いなと思ってそのまま買わずにいます、うん、
なるほど、
はい、
今いくらぐらいだと思います？1ビットコイン、
でも5000
5000?
5000? あ、でもあれってドル換算ですよね。5000ドル、ま、
円建てで5000ドル、
5000ドルだとめちゃめちゃ多い。でも1ビットコイン、
1ビットコインですよ。
そう、まあ、考えたことなかったな。1ビットコインじゃあ200円ぐらいだと思います。
もっとですよ、
もっとか
桁がだいぶ違います。
桁がだいぶ違う。
今6万3000ドルを超えておりまして、
だいぶ違う
ということは150かけてくださいよ、1000万超えております。
怖、
ね、今はちょっと900万円台まで上がっ下がっているんですけれども、今週で、1000万円を超える場面もありました。まあ、これは為替相場との掛け合わせなんで、まあ、そうなるわけなんですけれどもね。で、なんでそんなにビットコインが今上がってるんですかということなんですが、
はい、
ETF ってわかりますか？
はい、
上場
投資信託、
投資信託、正解、上場投資信託というやつですね、
はい、
まあ、これは取引所で取引をされる、まあ、株と同じように取引をされる投資信託の一種なんですが、今までこの ETF にはですね、例えば金が紐づいていたり、ダウ平均とか日経平均みたいなものが紐づいていたりしたんですけれども、仮想通貨が紐づいているものはなかったんですね。
まあ、そりゃそうですよね、仮想通貨だから。
ところがこれが認可をされまして、今年に入ってから、
はい、
なので、仮想通貨市場に ETF を経由して資金が今流れ込んでるんですよ。
あ、信用性が増したってことですか？
そうですね。と、あと投資家にとって扱いやすくなった。どういうことかというと、要はビットコインをこれまでは買おうと、まあ、今でもそうなんですけど、ビットコインそのものを買おうと思うと、ビットコインの取引所に口座を持たなければいけないんですね。なので管理する手間が増えるわけですよ、その分。
あ、確かに、
はい、ところが証券取引所で取引できる ETF でビットコインと同じ動きをするものがあるんであれば、
わざわざ
そう管理を増やさなくても同じ口座でできてしまうと。
楽ですね。
そうなんです。というわけで投資家からの資金が大量に今流入をしてきておりまして、仮想通貨のですね、時価総額でございますけれども、はい、金のおよそ 16% まで上がってきております。
それって高い方なんですか？
世界中の金の価値の 16% の価値がすでに仮想通貨にはあるっていうことなんですよ。
ああ、確かにそう、
そうなんですよ。
でもなんか、まあ、保証されたとはいえ、やっぱり実態はないわけじゃないですか、ある意味、はい、なんかそれに 16% 占められてるってちょっと怖いですね。
それをどう考えるかですよね。これからまだまだ、これから今から信用を獲得していく過程だというふうに考えるのであれば、今が最安値ですよね。
まあ確かにそうですね、
はい、逆に言うとね、それをどう考えるかっていうところで、多分だから今からリスクを取って乗っていくのか、それともこれから離れていくのか、距離を取るのか、ここの投資判断で10年後20年後見方が変わってくるかもしれません。
余剰資金でやりたいです。
いや、それそうです、はい、もう絶対そう。こういう値、ね、動きの激しいのは人生をかけてはいけません。
はい、
はい、余っている、余っているって言うとあれですけどもね、もしなくなっても構わない、そんなお金でやりましょう。
はい、
さあ金曜日どうだったでしょうか？
はい、ノビーさんってポテトチップスとかって食べます？
もう僕はポテトチップスに関しては、もう専門家レベルに好きですよ。
え、
詳しくないです、好きなんです。
お好きな味ってどれです？
いや、やっぱり塩じゃないですか。
ですか、
薄塩。
恐竜味っていうのが今度出るんですけど、どうです
それはね、僕大好きなやつだと思います
いや恐竜味ってなんぞやみたいな話じゃないですか。
誰が食べたんそれ。
いやあのまず恐竜の味って何っていう話なんですけど、はいはい、あのどういう商品かっていうのをまず説明するとですね、カルビーが出したらしいんですよ。恐竜の肉をイメージした。
あ、なんかそのマイナーなメーカーさんとかじゃなく、
じゃなくカルビーです。
カルビーが恐竜の肉味を出した。
そうです。
はあ、
ポテトチップスダイナソーミート味
まあそうですね、恐竜の肉ですね。
はい、はい、これはですね、あの北陸新幹線が延伸したじゃないですか、
敦賀までね、
それを PR するためのものらしくって。
そっか、福井といえば化石ですもんね。
そうなんですよ、うん、で、あのその北陸3県、福井、石川、富山の3県のスーパーとかコンビニエンスストアのみで販売するということなんですね、うん、
なるほどね。
で、あの子供でも食べやすいような甘めの味に整えてあるらしいということなんですが、
うん、整えてあるとは、
うん、なんか、まあ、多分だからちょっとコンソメとかに近いのかなというイメージはありますよね。
なるほど。
で、あの実際生産量とかはあの、まあ、公開はされてないので、
はい、
まあ、どれぐらいでなくなるかとか、今どれぐらいの売れ行きなのかっていうのがちょっと公開されてないんですけど、うん、ただあの販売先での評判が非常にいいということは、
美味しいんだ、
あのカルビーさんも伺ってるようで、想定よりも多くの発注を受けていると。
へ
え、いうことらしいです。
まあね、あの話のネタになるというか。
まあそうですね、うん、お土産で欲しいかもって感じですよね。ね、行った方が いらっしゃったらっていう感じですけど。
多分受け取った人は日本中であの誰が食べたんやみたいな、どこで検証すんねんみたいなことを言ってるんでしょうね。
確かに、どうして恐竜の味が分かったんだろうっていうのは気になりますよね。
う
ん、
っていう、そういう想像ということなんでしょうね、おそらくね。
でしょうね。
さあ。はい、一体どんな味なのか、味わったことのある方はぜひともハッシュタグ伸びたいで、
はい、
つぶやいてみ、伸びたいっていう恐竜もいるんですよね、確か。
あ、そうです、あの伸びたがっていう話でしたよね。あ、そう
そうそう、なんかそんなやつで、
そう、
番組初期の頃にすごい伸びたいで検索をしたら、うん、恐竜の話が出てきて、
そうそうそうそうそう、
今でもちょこちょこ混じってくるんですよ。
ありますよね。
ね。はい、というわけでご存知の方ぜひ教えてください。
はい。
さあ土曜日でございます。BYD という会社、聞き覚えありますでしょうか。
あの中国の車の会社ですか。
正解。すごいな。
いや、これ私あのこの間本で読んだ中に入ってたんですよ、たまたま。
素晴らしい、
はい、
そう、今中国で飛ぶ鳥を落とす勢いの、EV ですね、
はい、
電気自動車メーカーなんですけれども、輸出の、まあ、数が増えに増えていて、ちょっとなかなかこう船に乗せられないというか、船が足りないと、あの、運ぶ手段が足りないという状況に今なってきたんですよ。だから、自分とこで船を持つことにしたらしいです。
なんでなんかあの発想がなんていうかダイナミックですよね、やっぱりこういう大手の企業って。
2年で7隻自動車の運搬のための、船を新規に購入をするという方向性を示しました。
資本金っていうか、かかった資金いくらぐらいなんだろう
ねえ、これは大量のお金がかかるわけなんですけれども、実は中国が保有をしている、その国、車を海外に運んでいく船の運搬能力はだいたい11万台ぐらいなんですね、中国の船主年間、
うん、
日本はこれ155万台。
まあでもそうですよね、トヨタだから。
ノルウェーもおよそ90万台、うん、韓国も50万台という、まあ、それぐらいの能力を保有しているんですよ。なので、まあ、大きく差を開けられているというのは事実なんですね。で、今はですね、もう世界中でこの海運が非常に活況でございまして、運んでいくにもやっぱり船賃が高いという状況なんですね。なので、できるだけ、自前で、輸送手段を持つことによって、うん、コストを低減をしていこうということを目指しているんだそうです。
まあでもね、テスラにも、ね、負けると戻らないというか、すごい、ね、並んでいる会社ですからね。
そうなんですよ、やっぱりあの出荷台数としては、まあ、中国今世界一になったので、あの自動車のね、まあ、そういう意味ではやっぱりこれからあの輸出、生産はできるんだけれども輸出する手段がないっていうことになると、そこがボトルネックになってしまうのでということなのかなと思います。
そうですね、海運以外ないですもんね。
そうなんです。なので、まあ、まあ中国は陸続きのところがありますが、まあ、あの陸続き、陸で運ぶよりも当然ながらあの海運で、ね、海から運んでいった方があの大量に一時に輸送ができるので、
はい、
大体に一隻に7000台ぐらい乗るらしいです。
あ、そんなに乗るんですね、はい、あんな大きい車なのに。
そうなんですよ、
はい、
ということで、まああのね、大きな電池を積んでいたりもするので、まあ、途中で万が一この発火事故とかあると他の荷物も被害が及んでしまうということで、やっぱりこう自前で、船を持つということには安全性の意味からも意味が、意義が高いということのようです。
なるほど、
はい、土曜日だったでしょうか。
はい、あのノビーさんってなんか幼少期からこうデコったりした覚えのあるものってあります？
なあ、ね、デコあ飾りつけるってことですか？
あ、そうですあの例えば携帯電話、あの、はい、まだガラケーの時すっごいラインストーンつけたりするのが流行ったり。
男子なんでね、
うん、
ないな。
あとパソコン、ノートパソコン、ラップトップとかにあのステッカー貼ったりとかしません？
パソコンの裏にステッカーは貼ってます。
あ、そういう感じの、
はいはい、そういうのやってますね。
あの今すごくデコるという行為が流行っているらしくって、
ほう、
あのデコの技術を教えるあの学校があるらしいんですよ、東京都の荒川に。
いろんな学びがありますね。
そうなんですよ。でその中で今人気の講座、何をデコる講座か分かりますか？
え、
身につけるものです。ヒント、
身につけるもの、
うん、ほぼ毎日、まあ、身につけるか
な。カバン？
あ、惜しいですね。
財布？
あ、惜しい。うーん、
あ、キーホルダー？
いや、じゃないんですよ。実はスニーカーなんです、はい、
スニーカーをデコる。
そうなんですよ。あの、まあ、ラインストーンとか、あのキラキラしたビーズみたいなやつですね、あれを貼ったりとか、あとはあの不要なブランドバッグとかを解体して、うん、あのつま先の部分につけたりとか、
へ
っていうデコり方が今流行ってるらしくって。
日本で？
日本でです。で特にですね、あの例えば、まあ、今 GU とか結構安めのスニーカーがあるじゃないですか、はい、手頃な。なのでそこに例えば100均で今いろんな、まあ、ネイルチップにデコレーションするためのリボンとかたくさん売ってるので、そういったものをつけて可愛くアレンジしたりとかっていうことが流行っているらしいんですね。
じゃあ自分でも靴をカスタムをしてしまうと。
そうです、
いうことですね。
そうなんです。しかもですね、あの、うん、日本人だけではなく、
うん、
来日した外国の方にも実はこれがすごい刺さっているみたいで。
へえ。
あの着物の帯とか着物の端切れをですね、うん、スニーカーに貼り付けてデコレーションするっていうのがすごく流行ってるみたいなんですよ。
なるほど。
そう、
おジャパニーズスタイルと。
そうなんですよ。なのでこれからもしかしたらそういった文化が世界で広がっていくかもしれない。
なるほどね、
じ
ゃあ日本初のそのスニーカーをデコるぜっていう。
そうっていう、まあ、あのクロックスにいろんなね、あの飾りつけたりとかっていうのもありますから。
ピンズとかはね。
そう、まあ、それのさらに発展したバージョンみたいなものだと思います。
洗うときどうするんやろ。
あの
靴って洗います？
あ、洗うときはあります、スニーカーとかは。
なるほど、
まあ、でもそしたらあの水をつけなくてもらえるスニーカーのなんかそういうのってあるじゃないですか。
あるのかな。
あるので、
それであれだ、靴のやつ、あ、革のやつとか、
ね、そうですそうです、うん、とかスニーカーも水洗いしなくてもいいあの洗剤みたいなのもあるので、うん、それで洗ったり、あとはカスタムなので、うん、あの貼り替えたりしちゃえばいいんですよ。
そっか、
そうそうそう、
取れてももう一回貼り替えれば
OK
ということですね。
っていうことだと思います、
皆さんまたデコリ市場を盛り上げて行っていただける、デコリ市場っていうのか、
デコリ市場、そうですね
盛り上げて行っていただければと思います。
はい、
はい、日曜日でございますけれども、もう、
はい、
横田さん、エンゲル係数、
はい、
お詳しいと思います。
いや、もう爆高ですよ多分私
何でしょう、エンゲル係数。
あの食費ですよね。
そうです、世帯での消費支出に占める食費の割合と、あの外食だけじゃございません、家でのお食事の、ね、お金にも食費すべてを総合して、
はい、
エンゲル係数というふうに言っているんですが、
はい、
これが2000年以降で最高となりました。
ほう、これは物価が上がってるからってことなんですか？
さようでございます。食品の物価が非常に大きく上がってきていて、当然ながら食費が上がるということはその他の支出を絞らざるを得ないということになりますね。
うん、確かに。
はい、まあ、あのいろいろと節約の仕方はあるものの、
はい、
食費って結構人間の基本的な欲求に関わってくるところですから、
なんていうか削るにしても限度がありますよね、うん、食費に限っては。
そうなんですよ、
うん、
意外と すっごい頑張って節約してもそんなに削れんっていうのが
そうなんですよね
実情なのかなと思うんですけれどもそうなんです。でエンゲル係数がですね、上昇をずっとしてきておりまして、はい、まあ、それに伴ってですねやっぱり消費もちょっと影を落としてきているのではないかということなんですね、
はい。
でコロナ禍新型コロナウイルス禍ではですねみんな外食をしなくなったので、エンゲル係数がドーンと下がったんですよただそこから比べるとですねかなりいい、まあ、その家計もそうですし、うん、企業のエンゲル係数というのもだんだんに上がってきているという状況でございまして、
うん、
まあ、この食品の高騰というのは思った以上に消費を冷やす可能性があるねというふうに考えられています。
なんか外食が増えれば景気が良くなるのかなってちょっと思ったりもしたんですけどやっぱそうでもないんですね。
まあそうですね。だからその外食が高くなった分ちゃんとサービス業の賃金に反映されていれば景気が上向くという要素は出てくるかもしれませんけれども
なるほど。
なかなかねこの食品高というのを消化することができないということなので今年の賃上げに期待というところですね。
なんで賃上げしてないのに私エンゲル係数めちゃめちゃ高いんだろう
それは元々の問題なんじゃないですか。
かもしれないです。
食べる量の問題かもしれません。
はい、
はい、日曜日はどうでしょうか。
はい、日曜日3月3日だったので、
はい、
まあ、ひな祭りじゃないですか。
はい、
でノビーさん娘さんいらっしゃる、
はい、いますいます。
ひな人形って
出しました。
あ、出しましたか。
はい、
うちも結構祖母が張り切って7段買ってきちゃったりとか。
7段
7段
フルセットだ。
いやそうなんですよ。でも、はいはい、私当時アパートに住んでたのでちっちゃい頃、
はい、
出すと本当に人が住めなくて、
はい、
もう間を縫いながら生活してたんですけど。
なんならひな壇で寝るぐらいの勢いですよね。
いやもう本当ですよ危ないけどでも最近ですね、まあ、少子化もあって、あとやっぱりそのアパート暮らしの方も増えてきているのでなかなかひな人形を買うという文化がなくなってきてるんですよ。
まあそうでしょうね。
はい、そこで新しいひな人形が出まして。
新しい、はい、
はい、衣装あるじゃないですか。
おひな様の、
おひな様の、はい、あれを子供服の端切れで作るっていうサービスがあるらしいんです。
はい、
はい、
今までに着てたやつを。
そうですそうです。あ、
なるほど。
これがですね記憶一重っていうサービスで、うん、静岡市のお人形屋さんの左京というところが始めたサービスなんですけれども、はい、お雛様の衣装にですね、うん、お子さんが着古したお洋服を使うことができるっていうものなんですね、うん、なのでいつも見てらっしゃるひな人形の衣装よりもちょっと現代的で可愛らしいイメージに。
なるほど。
柄が例えばドットだったりさくらんぼだったり、
小さい頃に着てた思い出の。
そう、うん、そうなんですよ。でお雛様の衣装が最大8着子供服があれば作れるっていうことで。
あ、なるほど。
お代理様が最大3着あれば作れるということで、うん、合計11着の子供服を使っているということなんですけれども、最低1着からでも作れるので、
はい、
はい、たくさんある方はたくさん使ってもらっても大丈夫ということなんですね、
うん、
でお値段なんですけど、
はい、
まあ、台座込みでお代理様とお雛様で25万。
なるほどね。
はい、
はいはい、
まあ、大体一般的な新郎飾りのひな人形って10万から50万円なので、う
ん、結構するんだな。はい、
そうですね。まあでもまあ中くらいミドルクラスという
ってなりますよね。
でさらにオーダーメイドなので、うん、非常にいい商品だなとは個人的に思っています。
まあ、おじいちゃんおばあちゃんからのプレゼントとしてっていうのができるかどうかってことですね。
そうですね、まあ、あと SDGs に配慮したサービスだと思います。
そうですね、着れなくなった服を。
そうですね、
ということですよね。
はい、
思い出の1ページにということなんでしょうか。
はい、ぜひご依頼くださいということで。
ありがとうございます。
はい、
さあ月曜日でございますけれども、
はい、
日経平均が4万円台に到達いたしました。
ふ
ー、そうなんです。まあ、これ取引時間中にという記事もありましたし、結局終わり値でも4万円台を維持をしておりまして、
はい、
今日はちょっと3万9000円台まで下がってきてはいるんですけれども、
ええ、
一旦4万円をしっかりとつけに行ったということでですね、日経平均、まあ、事実上名実ともにですね、バブル後を一旦振り切ったという形となっております。
すごい、なんか明るいですね
明るいんですけど、この4万円台記録した日、
はい、
値上がり り銘柄と値下がり銘柄比べると、うん、実は値上がり銘柄の方が少ないんですよ、日経のプライム市場で、あの 東京証券取引所の
ってことは、値上がり銘柄がすごい大幅に伸びたってことですか。
そうなんです。で7割下げてるんですよこの日、実は、プライム市場のね、って考えるとまだまだ伸びる余地があると考えるのか、あるいは一部銘柄だけが引っ張っているというふうに考えるのか、まあ、これはちょっとね投資家の間でも判断の分かれるところなんですが、まあ、今日ちょっと下げているのとかも半導体関連株、まあ、ずっとこれまで上昇を牽引してきた銘柄とかはちょっとやっぱり下げている、利益確定の売りに押されてるっていう感じなんですよね。
じゃあ手放しで喜べるかっていうとちょっとそうでもなかったり、
まだもうちょっと様子見ないと足がちゃんと固まってるかどうかは分かりにくいかなというところなんじゃないかと思います。
はい、
さあ月曜日どうだったでしょうか。
はい、あの皆さんたまごっちって覚えてますか。
覚えてる。
買いました。
買ってないです。
あ、でも本当に当時ブームになりませんでした。ノービーさん
高校ぐらいの時ですね。
あー、なるほど、90年代とかですかね。
そうですね、ちょっとバカにしてます。
でもあの本当に、ま、当時販売してたのバンダイですけれども、あのバンダイの社運を本当に動かしたと言われる、ま、代表的な商品。
いや、たまごっちはもうそうですよ。そうなんです、みんな持ってたもん。
そう、私の周りも持ってました。
ですよね、だってそんな年齢じゃないでしょ。あれ第二世代的なやつですか。
あ、でも私3歳とかだったんで、あのちょっと上のお兄ちゃんお姉ちゃんが買ってました。
あ、なるほど、あ、びっくりした。3歳でたまごっちやってたんだ。
いや、多分よく分かんなくてすぐあのお世話放棄しちゃうと思いますよ。
でしょ、そんな人おらんやろうと思いましたけど。
まだ私はちょっと買わなかったんですけど、まあ、1996年に発売されて一大ブームを引き起こしたこのたまごっちがですね、はい、ブーム再来してます。
なるほど。
しかも特に海外、
海外で。
そうなんです
よ。でもあの時も海外でちょっと売れてたんですよ。
あ、
タマゴッチって言ってなんか、海外でめっちゃ持ってます、売れてますみたいなのを見ましたよ、テレビで。
あ、本当ですか。だとしたらもうそのブームがまさに再来してます
っていうことですよね。
はい、あのタマゴッチ最近になってあのタマゴッチユニっていうのが出たんですよ。
ユニ、
昨年。ほう、このユニ何が新しいかっていうと、はい、Wi-Fi 機能を搭載してます。
来ました、時代だな。
時代ですよ。
通信しちゃう。
そうなんですよ、はい、でその前からもうあの液晶はカラーになってます。
カラー、
カラー我々 の白黒ドットたまごっちではないんですよ。
たまごっちカラーになってたんですか。
カラーになってます。
はあ、時代は変わるな。
そうなんです、このユニがですね、実はその Wi-Fi 機能で、うん、あの世界中の人とつながることができるということで、うん、非常にあの海外で人気があの巻き起こりまして、はい、あの海外ブームにつながったということなんですね。で、あの実を言うとその結果ですね、はい、古いたまごっちを欲しがる人も出てきまして。
あ、なるほど、ヴィンテージ的に。
そうなんです、はい、あのもともとその形が可愛いとかっていう形でコレクションしたがる方もいらっしゃって、はい、オークションサイトだけじゃなくて、うん、日本の古いおもちゃ屋さんに昔のおもちゃ売ってたりしません？
ありますね、それは。
あそこをこう日本に旅行に来た時にもう探し回って買う方とか。
あ、だからそのデッドストック的なものを探してっていうことですね。
そうです。そうっていう方もいらっしゃるとか。で日本でも今またブームが来てまして、はい、というのもあの平成レトロって聞いたことありません？
ちょっとカチンときますけどね。
いや、もう私も平成生まれなんでそうかって思うんですけど、平成レトロ
昭和は何なんだっていう歴史家みたいな。
いや、まあ、レトロですよ。はいはいはい、でもあと Y2K ファッションって聞いたことあります？
2000年ってことですよね。
そうです、はい、そうです。2000年代のファッションとかが流行ってるので、まさにこのたまごっちがそれにドンピシャなので、な、そのデザイン性をすごい気に入って買う人もたくさんいらっしゃると。
まあ、ファッションってこう時代で回ってるんですね、いろいろ
ね、はい、レトロか平成がって思いましたけど。
いや、ちょっとねそれは僕も毎回聞いてイラっときます。
悲しい。はい、はい、
さあ火曜日でございますけれども、はい、中国の第14回全国人民代表大会、さあ略して何でしょう？
全人代。
正解です。全人代が開幕いたしました、
はい、
今年成長目標をどこに置くかというのが、注目をされていたんですね。
結構伸び悩んでましたよね。
そうなんです。やっぱり、不動産関連だとか金融関連、まあ、株式市場も伸び悩んでいるという状況で、まあ、去年 5% 前後と置いていた目標をどこまで、まあ、下げるのか、あるいはまあ何らかするのかっていうふうに言われてたんですが、
はい、
ステイでございました。 5% 前後で、まあ まあ、ついこの間までね 7% とかの成長をしていた国がですね、まあ、5% 前後を目指すっていうようになっちゃったということと、まあ、あと 5% の成長って、まあ、要はその今あるところからの 5% の成長っていうことなんで、コロナ禍でドーンと落ち込んだところからやっと 5% ずつ成長していけるよっていうレベル感なんですよ。
あ、なるほど、確かに。
そもそも発射台が低いことに加えて見込みの成長率も低く見積もらざるを得ないというのが、うん、ちょっと今の中国の状況を映しているのかなというところなんですよね。
まあ、でもなんていうか、いつまでもこういつ何時でもずっと調子がいい国ってないじゃないですか。
そうなんです。
だからこういう時期を乗り越えて今後どうなるか期待ですね。
そうなんです。まあ、ただですね、ウォールストリートジャーナルでも社説が出てましてですね、この、まあ、日本のようになるのかと、中国はというのがあって、まあ、ウォールストリートジャーナルずっとあの中国に対しては批判的な記事を書くメディアなんですけれども、
厳しいんですね。
そう。でもバブルの崩壊の時日本はどうだったかということを考えると、日本はもうすでにもう富裕国だったと。
あ、
一方で中国はまだ新興国だと、いう書き方なんですよね。
まあ、ちょっと言わんとしてることは分かるような気
も。そうなんです。で、日本はもうすでにバブルの時にも国際協調というのを、前面に出していろんな国と仲良くするということを目標にやってきた。一方で中国は対抗心をメラメラ燃やしている。なので大きく状況が異なる中で、中国はこれからどうなるんだろうねというお話も出ておりました。
はい、
はい、さあ、火曜日どうだったでしょうか。
はい、あのメルカリで物買ったことあります？
ありますよ。
ブランド物って買ったことあります？
アップルペンシル。
ああ、
はい、
あれどうです、結構あのメルカリのブランド物ってちゃんとしたの届きました？
うん、いや、まあアップルペンシルは普通に機能しているので多分問題ないと思うんですけど、
あの今結構メルカリのその高額なブランド品の取引の詐欺とかが横行してて、トラブルにつながってるんですよ。偽物を送られちゃったり、あとあの偽物じゃないのに偽物だって言いがかりつけて、なんかあの、
あ、そっちのパターンも、
送り返したやつを本物とすり替えちゃったりとか、はい、っていうことがあるんですけれども、それを防ぐためにですね、うん、なんと鑑定サービスを導入したと。メルカリ。
メルカリが。
そうです。
お
こちらですね、いい、うん、はい、あのスニーカー、トレーディングカード、バッグ、この3つのカテゴリーでですね、うん、あの鑑定を依頼できる安心鑑定というサービスが開始されました。
はい、
であの手数料を払うと、あの、まあ、送られる前に一旦その鑑定センターに送られて本物だって分かれば、その手数料とそのお値段が引き落とされて、うん、そのまま、買った人のところに行くし、
はい、
もし偽物だっていう判定をされちゃうと、手数料とあのとかは全部あのお返しされて、うん、そのままあの元送った人の方に、商品が返ってくるっていう仕組みなので、非常にこのトラブルを防ぐという点で画期的だなと思いましたね。
まあ、そういう意味であの出品者の方もピリッとしますからね。
そうですね。まあ、ちなみにですね、鑑定料はスニーカーが1900円、トレーディングカードが1700円、うん、バッグが4500円となっていますので、
うん、まあ、バッグなんか高額のはありますからね。そういう意味では安心に取引ができる方がいいかなと思いますけどね。
そうですね。
はい、
はい、ということでした。
さあ、水曜日でございます。
はい、
中国で iPhone が売れておりません。販売が 24% の減少となっております。そうなんです。香港の調査会社によりますと、中国市場全体でも販売台数は減少しているんですけれども、アップルとかオッポー、あとビボ、主要メーカーが2桁減となっているということなんですね。
だいぶ減りましたね。
はい、一方で新機種を発表したファーウェイはシリーズ好調で 64% 増ということになっています。
やっぱり国内産のものが人気になってるってこと
ですか？まあ、その価格っていうところもあるんだと思いますね。
あ、確かに、はい、
という意味で、まあ、iPhone がですね、あのこれだけ売れてないということで、 Apple の株価も今日かな 3% 下落しておりますけれども、iPhone 自体はですね、やっぱり高価ということで、はい、中国国内では値引きをアップルも行っているということです。
まあ、なかなか景気がそもそも良くないと買えないですからね。まあ、
日本でも高いですけどね。
いや、だいぶ
十何万とか普通にするので、
ちょっと買うとき躊躇しちゃいますね。
そうなんで、なんか誤植じゃないかと最初思いました。15万とか思いましたよね。
もう本当そうです ねもう乱暴には使えないですよ、怖くて。
いや、本当そうです。
はい、
さあ、水曜日どうでしょう。
はい、学食、皆さん思い出のメニューってあります？
学食、僕カツカレーですね。
あ、宇宙麺っていう学食があるみたいなんですよ。
何でしょう。
あのこれ大阪芸術大学内の学食にあるんですけど、 うどんと中華麺で宇宙麺らしいです。
なんかもっと芸術的な話かと思ったらただの語呂合わせ。
コスモとかじゃなくて、
なるほど、
うどん中華麺で宇宙麺半々でっていうことらしい
んです。半々で混ぜてあるんですね、
はい、実はですねこれ愛知県名古屋市のうどんチェーン店でも、うん、同じものが食べられるそうなので、はい、ぜひ気になる方はそちらでも食べていただければと思います。
何味なんだろう。
なんかでも本当に中華麺に揚げ油揚げ肉天ぷら山菜の4種類がトッピングされてて、
あそういうことか。
スープがちょっと茶色っぽかったのでおそらく醤油っぽいのかなって
和風だしだ、
思いました。
へえ、はい、ぜひ食べてみたいところです。
はい、
さあ本日でございますけれども、アメリカスーパーチューズデーが、火曜日に開かれたというかね、
はい、
行われまして、まあ、予備選挙ですね、
はい、
トランプ前大統領が共和党の候補指名を確実といたしました、うん、対抗馬とされていたヘイリー元国連大使は撤退を表明していますと、
はい、
いうことでアメリカの大統領選挙はトランプ対バイデンというのの再選ということになりそうです。
熱いですね。
どうその究極の選択って思いますけど、
まあまあバイデンさんとかじゃないんですかね。また
いや今回も分かんないですよこれどうなるかは。
ますか、
選挙ですから。
うーん、ドキドキする、はい、
究極の選択です、
はい
はい、今日はどうでしょうか。
はい、電車の中の液晶モニターって増えましたよね
最近。多くなった、全部液晶みたいなのありますよね。
あそうですそうです、うん、今 CM がほとんどだと思うんですけれども、JR の首都圏の10路線で、うん、もうテレビを流すよっていうテレビ番組を流すよっていうことが発表されました。
地上波のってことですか。
あではなくその電車用の番組、
オリジナルのね、
オリジナルを作りますっていうことが発表されました。
そうですか。
はい、トレイン TV という番組になるそうで、
はい、
だいたい20分ロールの編成で、うん、お笑いからドキュメンタリー教養などさまざまな番組があるそうです。
ちょっと僕にもお声かかんないかなそういうの
ちょっとじゃあぜひJR に問い合わせてみてください。
そうですよね、
はい、
僕の出番ないって言って
ね、
ね、
気になります。
伸びたいやるよって言ってギャラ安いからどうって言って言ってみるのも
い
いかもしれませんけれども、
はい、
皆様いかがお感じだったでしょうか、はい、週刊のビータイムズお届けしています。今週のあと1日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組週刊のビータイムズ、今週のワンテーマのコーナーです。毎日毎日読み切れないほどの情報が押し寄せる現代社会、そうは言っても世の中の流れを読み解くために必要な情報は限られています。この番組ではキュレーターである私 DJ の B が過去1週間のニュースを振り返りまして、最も重要だった世の中の流れを分析、一つのテーマに集約してお届けをしてまいります。というわけで本日でございますけれども、テーマ、今週のテーマですね、売り手市場感が強まる労働市場と題してお届けをしていこうと思います。
まあでも、はい、そろそろ就活始まりますからね。
そうなんですって思ってるじゃないですか、世の中の状況はいろいろ違うんですよ。
ま
あ、この4月は賃上げがとかいうお話がね、いろんなところで出てきているわけなんですが、
はい、
ちょっと本当に上がんのみたいなね、懐疑的だという方もいるんじゃないでしょうか、
はい。
まあ、ところがそれがそうでもなくてですね、特に若手は売り手市場と、いうお話をお届けしていきます。
いいですね。
そうですよ、まあ、横田さんもこんなとこにいる場合じゃないかもしれないっていう。
私まだ若手でいいのかない
いんじゃないですか、20代は若手で。
いやもう30代を
あれ30になったんでしたっけ。
なりました。
おめでとう。そうだった、
先々月
未だに20代の意識がすごいある
もう30ですよ、
裏若き乙女の、ね、
まあでも気持ちはいつまでも若くいきます。
30代若手ですよ、
はい、
はい、いろんなニュースあったんですけども、まずですね、賃金物価の確認を続けるということで日銀の植田総裁が、
はい、
発言をいたしましたということでございまして、
ええ、
ブラジルサンパウロで開かれておりました G20 の財務大臣中央銀行総裁会議後の記者会見でですね、 2% でされている今の物価の上昇目標ですね、インフレ目標の達成に向けて、賃金と物価の好循環がうまく回り出しているか確認する作業を続けるというふうに述べています。
うん、
なので、まあ、これがちゃんと、まあ、景気回復がですね、日本の景気回復が軌道に乗ってきているかどうかというところの確認をまだしきれていないと言い換えるとね、
まあ、慎重にならないと怖いですもんね、これは。
まあ、総裁というお立場もあると思いますんで、もうバリバリいきますよみたいなことはなかなか言えないんだと思いますけれども
そうですよね。
そうなんです、ただ見通し実現の角度ですね、確信度は引き続き少しずつ高まっている。形容詞が多い。
引き続き少しずつ高まってる。そう
そう、なかなか言わないですよ、
まあ、確かに
引き続き少しずつ高まってますみたいな。
まあ、あの確たることは言えないけど期待はしているよみたいな状況ですね。
そうなんです、
はい、
なので、まあ、こういうことを受けてですね、まあ、この日銀総裁の発言で何かマーケットが動いたということはなかったんですけれども、はい、やっぱりこの、まあ、確認を続けるという言葉重みがあったなというところです。
はい、
さあ、そして就活ね、先ほどもお話ありましたけれども、この3月からですかね、大学生および大学院生を対象とした採用広報が解禁をされました。
はい、
で、人手不足が深刻になっているということで、うん、まあ、この解禁というのを言い方悪いですが無視してですね、採用活動を行っている会社も非常に多いということなんですね。
まあ、でもインターンとかありますからね。
そうなんです、うん、あと例えば、アルバイトで働いてくれている大学生を正社員登用しますよって勧誘していたりとか。
あ、私もそれでした。
あ、なるほど。あ、はい、塾でしたもんね。
あ、そうです、ありがたいことにお声掛けいただきました。
そうなんです、
はい、
で、民間調査によりますと、すでに学生の7割超が企業の選考を受けているという状況でございまして、うん、さらに3割超が事実上の内定を取得しているという状況なんですよね。
え、早くないですか。
早いんです。
すごい早いですね。
まあ、この内定を得ているからといってその会社に行くとはもちろん限らないんですけれども、
まあまあまあ、
できるだけ早く、採用の意思を示すことによって、まあ、採用市場、あの採用活動を有利に進めたいという、うん、まあ、そこまでこう新卒の大学生が欲しいということなんですよね。
なんかバブル期の囲い込みを思い出しちゃいました。ちょっ
とそれはそうなんです、
はい、
まあ、ただしバブル期のように誰でも人手がいれば商売になるという世の中でもないので、
ね、
やっぱり優秀な方々、学籍もそうですし、まあ、例えば何らか活動をされてきて、自分で、ね、起業したことがあるとか、ソフトウェアを開発したことがあるとか、そういった能力の高い学生に人気が集中するという状況になっているの、まあ、まあ、あの間違いないということのようなんですね。
格差社会だ。
そうなんです。
悲しい。
で、そんな若者側もですね、はい、まあ、我々の頃はね、もう就職させてもらえるだけでありがたいっていう状況だったんですが、今実はあえて非正規を選ぶ若者が大幅に増加しているんだそうです。
まあ、でも終身雇用神話が崩れてますからね。
そうなんです、
うん、
なので、10年前と比べてですね、やむを得ず非正規を選んでいる、要は正規で働きたいんだけども、口がないから非正規で働いているというその数は半減していまして、あえて自分の意思で非正規を選ぶ人がこの10年間で14万人増えているんだそうです。
まあ、でも私も4、5年前までそうでした。あえて非正規で働いたことありますんで、すごく気持ちわかりますよ、
ね、やっぱりその自分のやりたいことが、まあ、横田さんだったら俳優っていうね、うん、自分のやりたいことがあって、でその上でさらにこういった、
まあ、食いぶちを確保したい、
そうですね、そうそう、お金を稼ぐという、まあ、そういう活動もやりたい。だからどっちかというとプライオリティは自分のやりたいことなんですね。ワークライフバランスでいうと自分のプライベートライフの方を重視したいという若者がやっぱり増えていて、仕事に対する価値観が大きく変わってきているという状況のようです。
まあ、今できることたくさんありますからね。
そうなんです。まあ、ただ例えば将来を見据えた時に国民年金だけでいいんですかとかですね、医療保険ちゃんと払っていけますかとか、まあ、そういったところも、まあ、課題としてはやっぱり残っていて、ここもね、若者の働き方の変化というのも国全体で考えていく必要はあるのかなと思います。
はい、
はい、そして労働分配率という話も今週は記事になっておりました。
はい、
企業が稼いだお金のうち賃金に使われている、まあ、率、ざっくり言うと利益のうちね、それがここ3年ぐらいで大きく低下しているそうです。
え、じゃあ企業のためのお金が増えてるってことですか。
そうなんです。だから企業は利益を分厚く今確保できているという状況なんですね。
内部留保が増えてるのかな。
そうなんです。いろんな設備投資に使っている会社ももちろんあるんですけれども、特に中小企業でこの傾向が顕著だと、あと、まあ大企業でもいうことなんです。だからこれは何が起こっているかというと、この春に賃上げをする余力が高まっているっていうことなんですね。
あ、蓄えがあるから。
そうです、そうです。
あ、逆にプラスですね。そう考えると
利益に対しての人件費の割合が下がってきているので、だから以前と同じ割合だけ賃金を出せばみんな賃金上がるっていうことになるんですよ。
はあ、確かに。あ、 意外と希望のある記事だった。
ただし零細企業に関してはこの傾向が確認されていないということなんですね。日本の雇用されている人のうちおよそ2割は零細企業で働いていると、
はい、
中小企業よりも小さいところですねという状況なので、この零細企業が本当に底上げされなければなかなか物価の上昇、持続的な上昇というのは難しいんじゃないかっていう、立場の弱い企業の賃上げ余力というところに今、注目が集まっています。
2割大きいですね。
そうなんです、
はい。
そして、もう一つですね、特定技能というのがありますね、
はい。
海外からの人材を受け入れていこうという取り組みなわけですけれども、うん、この特定技能を枠を拡大をするという方向性が決まりました、
はい。
まあ、これ人手不足で上限を 2.4 倍82万人まで受け入れるということを方針としては示したんですが、受け入れるからといって来てもらえるかどうかはまた別問題なんですよね。
まあそもそも環境がいいとは言い難いんじゃないかな。
まあ、賃金という意味で今円安ですので、海外の労働者から見るとあんまり日本の賃金が今魅力的には映らないということですよね。まあ、なのでこの例えば治安の良さであるとか、国土の美しさとかそういうところに魅力を感じてくれる人はいいんですけれども、そんな人ばっかりじゃないので、
まあ、そうですよね、はい、背に腹変えられないですから本当に。
そういったところもマーケティングをしていかなければならないんじゃないかというところでございました、
はい。
というわけで今週のワンテーマ、売り手市場が強まる労働市場というところでございました。さあ今週のトップ10、横田さん何でしたっけ。
はい、横田がホワイトデーに欲しいコンビニスイーツトップ10です。
第10位です。先週13位から3ランクアップしてまいりました、ジョー End of Beginning。 そして
はい、第10位がファミリーマートの北海道かぼちゃのモンブランプリンです。
かぼちゃのモンブランプリン、
はい、ほうほうほう、苦いカラメルのプリンの上にモンブランと生クリームが乗ってるんです。
おー、いきなりなんか和物が好きとか言いつついきなりクリーム系じゃないですか。なんか
いやこれすごいボリュームがあって、298円なんですけどかなりお腹いっぱいになれます。
はいはい、298円ってどうですか、コンビニスイーツでは標準的な値段。
まあパフェ系に関して言えばちょっと安いかもっていうぐらいです。
なるほど、
はい、
今売ってるんですね。それ
今売ってます。
なるほど、
はい。
続いて第9位です。先週22位から13ランクアップしてまいりました、シザでサタン。そして
はい、第9位がミニストップの幸せクレープ天空の抹茶。
天空の抹茶、
はい、抹茶のクリームの中にさらに白玉が入ってクレープになってるんですけれども、
はいはい、
意外とさっぱりしてて、うん、中の白玉も結構大きかったので食べ応えはありました。
幸せになりました。
幸せになりました。天空でしたね。
てかこの1週間めっちゃ食べてるんじゃないですか。じゃあコンビニスイーツ
18個ぐらい食べました。体重が2キロ増えました。
おめでとうございます、
はい。
じゃあこの後はダイエットですね。
はい、
はい、続いて第8位です。先週8位と変わらずでございます、ノアカーンスティックシーズン。そして
はい、第8位がファミリーマートのいちごの生チーズケーキです。
絶対美味しいじゃないですか。
いやもうこれすごいですよ。下にビスケット生地があって、いちごムースがあって、はい、生クリームにさらに果物のいちごが乗ってるんですけど、
美味しそう。
結構甘酸っぱいのでしつこくなくて、パクパク食べられました。
あ、ちゃんと酸味も感じられる。
あります、あります。ただお値段がですね398円なのでやや高めという感じはします。
いちご代ですかね、それはね。
そうです
ね、生いちご代。続いて第7位です。第7位、先週と変わらずでございます、ジャック・ハロー、ラビン・オン・ミー。そして
はい、第7位がファミリーマートのスフレプリンです。
スフレプリン、
はい、
スフレなんですか。
あ、そうです、プリンの上にスフレが乗ってるんですけれども、うん、なんだろう、こうクリームチーズみたいなのが間に挟まってて、その酸味も結構あって美味しかったです。
そういうこう層になってるのがいいんですかね、今なんか混然一体とするよりも。
あ、でも確かにそれはあるかもしれません。贅沢な感じはしますよね。
ね、いろいろ見えるのがいいのかもしれません、
はいは
い。続いて第6位です。先週5位からワンランクダウンです。いつまでいるのか、テイラー・スウィフト、クルール・サマー。そして
はい、第6位がニューデイズの沖縄県産黒糖入りムースと白玉の和パフェです。
ほう、すごい長い。
いやもうこれびっくりしたんですけど、黒糖のパフェって全然ないんですよ、どこ探しても。
はいはい、
で本当に黒糖がお好きな方だったら絶対ハマる一品だと思います。
なるほどな、
はい、しっかりしたそういうスポンジがもう黒糖の味です。
いいですね、
はい。
続いて第4位に参り、第5位に参りましょう。 先週4位からワンランクダウンいたしましたテリー・スウェムス Lose Control。 そして
はい、第5位がローソンの丸ごといちごのクリーム大福です。
丸ごといちごのクリーム大福、絶対美味しいじゃないですかそんなの。
はい、あのローソンってもともと牛乳屋さんだったんでクリームが美味しいんですよ。飲める、これは
飲める。
いや大福なのに私飲んでるような気分でした。
大丈夫ですか、ちょっとつまらないように気をつけてくださいね。
そうですね。
しっかり噛んで食べてください。
はい、
続いて第4位です。先週6位から2ランクアップいたしましたテイト・マレイ、グリーディー。そして
はい、第4位がニューデイズのスイートポテトクレープです。
ほう、
あの中が本当にあのスイートポテトが丸々入ってるみたいな感じだったんですけど、あのなかなかクレープの中身として珍しかったので、はい、ランクインしました。
丸ごと入ってる系っていうのが美味しいんでしょうね、多分 ね売れるんでしょうね、
食べ応えが。
第3位です。先週1位から2ランクダウンいたしましたビヨンセテキサスホールデム。そして
はい、第3位がローソンの桔梗信玄餅ドラもっちです。
ほうほう、
あの桔梗信玄餅のが中に入ってるドラ焼きですね。
なるほど、
はい、あの結構渋い味だったんですけど、
はい、
あの外側がもちもちしてたので全然あの、うん、重くなくてどんどん食べられました。
なるほど、
はい、
続いて第2位です。先週と変わらずです、ベンソンブーンビューティフォルティングス。
はい、第2位がセブンイレブンの桜と宇治抹茶のパフェです。
美味しそう。
まあこれは桜と宇治抹茶っていうことでランクインしました。
そのまんまですよね、
はい、
季節っぽい、
はい、
続いて第1位です。先週3位から2ランクアップしましたカニエウエストカーニバル。そして
はい、第1位がデイリー山崎のクリームたっぷり生どら焼きです。
詳しくは8時台冒頭で、
はい、
キュレーターの DJ の B がお届けしております週刊の B タイムズ。番組はこの後8時台も続いてまいりますが、一部地域でお聞きの皆様とはこのお時間でお別れです。この番組の一部コーナーは音声配信プラットフォーム Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、Voicy で無料でお楽しみいただけます。明日から週末にかけて順次更新いたしますので、詳しくは番組公式 X アカウントアットマークのびータイムズをご確認ください。